ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
アイムホーム長ちゃんです。
アイムホームユーミンです。
はい、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今日はあの今週末にあるライブのお話をちょっとさせていただこうかなと思います。
そうだね、はい、いつもほらこれいつでも聞けるものだから、はい、あんまり日時限定にはしないんだけど、うん、まあ、あえてねきちんと日時を限定して言っていきましょう。
もうすぐなんですけど、
ね、
2019年言っとかないとね、ちゃんと
ね
2019年2月24日日曜日にやる、
うんうん、来年の2月20日あたりにこれ見てね言っちゃう人がいるからね
2019年2月24日日曜日の夜でございます。平成は
最後の平成ですね。
そうですね、
平成31年か。
はい、はい、そうです、そうですの、大宮の、東口、駅の東口の、うん、歩いて5分ぐらいのところに、うん、一宮通りっていう病院がいっぱいある通りなんですけど、
う
ん、そこにある
東口っていうのは高島屋がある方だよね。
そうそうそうそう、
ソニックの方じゃない方、
じゃない方、じゃない方、
うん、
でそこの、MS 大名っていう、全部ね英語だから大名っていうのも大名行列のあの字を探しちゃいけなくて、うん、MS は
ローマ字みたいになってるのか、
ローマ字なんで、うん、そう、大名もローマ字になってるわけ、うん、DAIMYOU、 大名っていうお店、うんうん、
でもあれだろ、15人ぐらいでいっぱいになっちゃうぐらいの感じだろ
っていうふうに聞いてますね。ちっちゃいお店だって聞いてますけれど、
う
ん
ね、
そこで、
まあ、だから来てくださいっていうことだけじゃなくてね、
じゃなくてね、
こんなことやってますよっていう紹介ね。
そうなんですよ、うん、そこでね、なんでここでライブをやることになったかというと、うん、ものすごい昔からの、
うん、
まあ、出会いがこうつながっておりまして、
28歳なのにものすごい昔があるわけ。
いやいや、そうなんですよ
あ、そうですか。
あの大学生の頃にジャズを習い始めた頃に、
一昨年ぐらい、
いやそうだよね、大学生の頃にジャズ習い始めた時に、あのジャズをライブでやるときに、まあ、ピアニストの人、うん、誰かと一緒にやりたいなっていうことで、うん、まあ、ご紹介で、その時東京理科大のジャズ研に言い出した久保田博さんというね、うん、ピアニストがいるんですよ、う
ん、ジミちゃんね。
そう、ジミタさんっていうのね、
うん、なんでジミちゃんって言うんだよね。
ね、オルガンのジミースミスが好きっていう、うん、
地味な外見だからってわけじゃないのな。
違うよジミースミスが、好きだっていうを目指す、そのスタイルが好きだったっていうことかな、
うんうんうん、
でそのジミタさんで呼ばれてたんだけ ど、うん、そのジミタさんがね、ものすごくピアノが上手なんですよ、
うん、
で、わあ、この人にぜひ弾いていただきたいなって思うようになって、で、
うん、
で、あの最初は、ね、ジャズをやってもらってたわけじゃなくて、私も最初はジャズ歌えなかったから、
うん、
あのいろんな曲で、まあ、企画バンドみたいなので、うん、ご一緒なんか
オールスターズとかや
ったっけ。いやいや、そんなのはやらなかった。そういうのは、
あ、そうなんて、今みんな桑田ファンが、
いやいや、違う違う、私大好きだもん桑田さん。で、でもジミちゃんはそういうの弾かないっていうこと、うん、あ、弾くかな。
桑田佳祐さん、サザンオールスターズ初期ファンクラブだろ。
そうだよ、もうあのすごい会員番号も若いんですから、
そのくせしてそんなのやらないとかって、
違う、だから
否定的なお言葉を、
ジミちゃんはっていう意味を、ジミタさんはそういうタイプじゃないからっていうことですよでそれで、まあ、企画でいろんな音楽をやった時にジミタさんと何回かね、うん、ご一緒させていただいて、
うん、
うわ、すっごいピアニストいるなと思って、
うん、
で、あのジャズをライブでやる時はもうぜひぜひジミちゃんに弾いてもらいたいと、
うん、
ジミタさんにお願いしたいと思ったんですよ、
うん、
それで、大学生の頃からやり始めて、ちゃんと人前でライブを、ジャズのライブを持たせてもらえるようになったのが、まあ、何年か後なんですけれど、うん、その時に自分で、まあ、何曲か、
うん、
10曲とか十何曲とか、
うん、
一人でコンサートやっていいよっていう風になってから、うん、何回ぐらいかな、6、7回ぐらいはもうフルで全部ジミタさんにピアノ弾いてもらってたんですね、
う
ん、
よかったね、それだけね、合う演奏者が見つかってね。
そうですね、で必ずその、あのドラマーとかベーシストとか、
うん、
まあ、ジミタさんが連れてきてくれたりとかね、
サック
ス服して連れてきてくれたりとか、
うんうん、
まあ、そんな感じでずっとあの、うん、 お付き合いがあったんですよ、その時にね、うん、音楽的にいろんなことサポートしていただいて、うん、で地味とさんね、その頃はね、あのお勤めだったのね、うん、有名なゲーム会社に、
ゲーム会社ね、
有名なね、うん、でそこで、まあ、コンピューターで音楽とか作られてたんだけど、うん、まあもう本当にピアノが、うん、まあ転職ですから彼は、うん、でピアノプロでやっていこうっていうことになって、うん、でその後地元の九州に帰って、
でこの間あったんだよね、
それで福岡でずっと演奏されてて、で去年の夏に私たち初めて九州旅行した時に、うん、地元さんに会いに行ったんですよね、ライブ聴きに行ったのね、う
ん、聴きに行ったくせになんか歌ってなかった、最終的に、
そう最終的にはね、なんか歌ったらって言ってもらったからそれで地元さんとまあ再会をしまして、うん、本当のあの地味太さん相変わらずすごいなっていうふうに思って帰ってきたんだけど、まあ、いつか一緒にできたらいいですねなんていうことを言っていたら、うん、なんと地味太さんがね東京ツアーするっていうので今いらしてるんですよね、東京に
ね彼もね、あの有名なゲーム会社を辞めて自分に忠誠心だね、あれもね、
そうでね、
自分に忠実にやりたいこと、ね、思いを果たしてね、そうそうやってるんだから立派だね、
そうなんです、で地味太さんも大人気で今もう毎日毎日どっかしらのライブハウスに、まあ、みんなに呼ばれちゃってんだと思うんだけど、うん、いろんなところで弾いていて、うん、で私と一緒にライブもしていただけるというので、うん、まあ、
自分がやらせてやらせてっていうだけじゃなくて、やっぱり自分が一緒にやろうよって言われる人になったってことだよね、
そうだよね、
さっきのバチューとまた関わるね、
まさにそうよ、まさにそうだよね、うん、それであの一緒に出るボーカリストがもう一人いて、そのボーカリストの人も私が通ってたそのボーカルスクール出身なんですよ、そこもつながってるんだけど、
うん、
大学生の時から、
だって名前出していいんだろ、中村さん、
あ、そう、中村真理子さん、うん、でそこのボーカルスクールに行っていた時に、うん、同じところに通ってた方 で中村真理子さんと私と、うん、あと地味太さんと、あともう一人ね、ベーシストの人もすごい人で、ベーシストの人は江守正俊さんという方で、うん、この方はもうあの宇崎竜童さんのツアーとか一緒に回ってたりした方なのね、うん、であと教則本も書いてらっしゃるんだって、
うん、
だからもう先生ですね、ま
あ、著名人と回るっていうのはほらよくある話だから、うん、それではほら、なんとも言えないけど、教則本というのはやっぱりなかなか作れないから、
作れないでしょ、うん、本当よね、だからもうあの先生ですよね、レッスンされているよ ね、うん、でこの方はエレクトリックとコントラバスと両方がもうプロフェッショナルっていう意味ですごい貴重な方なんだって、両方ともできる
って、そうなんだって、秀丸ちゃんとか両方でできるよ、
ね、まあ、だから貴重だってことよ、
あ、そうか、
そういうことができる、貴重だってこと、
コントラバスはなかなか弾ける人は少ないかもしれない、
うん、
で秀丸ちゃんも仕事ではエレキが多いって言ったから、
うん、
うん、でも彼は昔からコントラバスは弾いてたから、ね、別にクラシックの奏者じゃないけどさ、
そうだね、
うん、だ、あ、確かに両方できるってのは珍しいかもしれないね、
そう、それでだからジャズとポップスの音楽理論両方、
うん、
両方やってらっしゃる、
ポップスの音楽理論ってのがあるの、
うん、ジャズ&ポップス音楽理論って書いてある、
なんだろう、本当ポップスの音楽理論ってよく分かんないや、う
ん、まあ、今度会ったら聞いてみて、
うん、聞いてきてよ、
うん、え、私が、
うん、うん、
まあ、でも
ジミちゃんに、
あ、ジミちゃん
ポップスの音楽理論って何ね、
うん、まあ、でも今度この素晴らしい方々とね一緒に演奏させていただくという機会をいただいたのでやってきます、うん、音楽を、ね、ジャズもやるんだけど、うん、まあ、地味太さんにね私のオリジナルをね弾いていただいたらどんな風になるんだろうなっていう興味津々で、楽譜を、
ね、
送ってあるから、うん、地味太さんに自分の曲も弾いてもらって、うん、まあ、ちょっと、
うん、一応時々はあの連絡してどうって聞いた方がいいよ、反応を、
いやだって、
いや、やだとは言わないけど、いやなのか、
ちょっと4ビートの曲を選んで、
うん、
うん、あとボスだと、
うん、ボスのバト、4ビートはだってベースが上手だ、こういう上手な人だったら大事だよ、
うん、あとは、うん、あのルート66とかそういうもので、まあ、定
番ね、いい曲だね、うん、お客さんが楽しいよ、
そうだね、うん、みんな知ってる曲でね、
うん、
それからね、私はあの地味太さんと昔やってた曲をやってみようかなと思って、
うんうん、
もう本当にジャズ習い始めた頃に最初の頃に勉強したクライミアリバーをやろうかなと思って、
クライミアリバーか、うん、でもあれはね今のあなたがやるとしたらばね、歌い方はちょっと工夫した方がいいよ、だって曲の内容暗いけどあの声は明るいんだから、それはやっぱりどういう解釈を加えるかっていうのをよくよく考えないと、普通にいい曲だなって歌うと20年前は良かったけど今はどうかな、
あ、そう、
うん、
うん、
うん、だからディスク B みたいなああいう曲はものすごくもうぴったりだけど、
うん、
クライミアリバーを歌うとしたらばやっぱり表現とかフレージングとか うん、少し前とは変えた方がいいと思うよ。
うん、
だけどもいいじゃんそんなのっていうぐらい暗い歌じゃん、歌としては。あの歌、
あ、まあ内容的にはね、歌詞の内容的にはね、うん、
だからまあ我々としてはさ、まあ、それぐらいまで思い切り自分を出してしまえば元気になるよとかさ、そういった違う側面のさお伝えしようとしてる面もあるぐらいさ、
うん、
人としてもどっぷりとしてるじゃない、あれ。
そうね、
コード進行は綺麗だよ、ベースがクリシェで半音ずつ下がってったりさ、
うんうん、
でも普通の曲として歌っちゃう、あれはもう今のあなたが歌うとしたら前と同じアプローチじゃちょっともったいないと思うね、う
ん、そう、
うん、
じゃあちょっと工夫して、
うん、英語がだって英語が分かるだけにさ、分かって歌ってるだけにその内容をあの明るい
声のトーンで、私の声ってそんな明るいかな、
歌ったらちょっとどうかなと思う。
あら、そう、う
ん、まあ暗い声を暗い雰囲気を出して歌ってみてもいいかもしれないけど、
うん、
後で自分で聞いてどう思うか。
うん、そうね、まあ、歌をね、うん、どういう風な立ち位置で歌うかってすごい大事だから、まあ、
解釈ね、普通に好きな歌でとか、ね、違うレパートリーで歌うってなったらばそういう風にやってる人たくさんいるだろ
う、うん、
でそうじゃないことをやりたいねってやってるからさ、我々がいいわけであってさ、
うん、
でまあ、ましては今回は私はいないけれども、そういう昔の人とやるからにはさ、おこんなに成長したんだという感じをね、
なんかハードル上げる ね
得ていただきたいなという気持ちもあるし、
ハードル上げるね。
いや、それだけの経験だって10年やってきてればね十分違うよ、
うん、
それをなんか同じようにさやっちゃもったいないな。
うん、まあまあ聞いてみて、うん、
まあそうだな、まあ、聞き、あの私も聞きには行きますから、あの、うん、来てくれる方がもしいればね、あの、うん、一緒にビールでも飲みましょう。
そう、あの特に予約はいらないので、
うん、
行きたいなと思ったら来ていただいて、チャージもないの今回。
でもチャージもないけどさ、うん、あの投げ銭って言い方はあんま好きじゃないんだけどさ、
なんかそういう言い方があるみたい、私も初めて
なんだけど、元はさ英語かなんかの言い方なんじゃないの、
投げ銭、
うんうん、お金投げるっていうのはあんまり日本人としては言いたくないんだよな。
あ、そうね、
投げ銭っていうのは。
そうだね、
なんとなく言っちゃうけど、
うん
うん、個人的には言いたくない。
あ、まあ、お気持ちで、
うん、逆に
チャージはあなたにお任ししていますってい う感じ。
まあいいじゃん、まあ、ただってわけでもねえんだよな、投げ銭だからな。
うん、まあだから本当に気に入らなかったら入れなくてもいいんじゃない、
うん、まあそういう意味だったらなんかな、気に入ったら入れてくださいっていう言い方かな、
うん、まあ音楽に価値があるなって思っていただいたらっていう感じ、う
ん、だからとはほら線って言うとさ、あの大道芸人の人なんかほらそれお笑いにして言うけどもさ、うん、線と言いながら紙のお金がいいって言うじゃん。
あ、言う言う言う言うチャリンというやつじゃなくてみたいなこと言ってるね。
だってライブなんてさ、ね、安い人はチャージ1000円とかでやるわけじゃん、2000円とかさ、
うん、
で投げ銭っていくらって言ったら、まあ、2000円ぐらいって言ったら最初からチャージって書けよって話気になかったらば返しますっていうのが言いたいのかもしれないけど、
うんうん、
まあ、言い方としてそれもう少し工夫できないっていうには思ってるよ。
ああ、なるほどね。まあでも私ねそれ初めてなんですけど、この投げ銭システムっていうのは、
うん、
初めてやってみるんですけど、うん、なんかまあ気楽な面もあるなと思ってて、
うん、
7時半夜の7時半からのステージ、8時半9時半まであるのね、ステージがね3回も、
うんうんうん、
で全部違うことやるわけなんだけど、うん、最初から最後までずっと聞いていただいててもいいし、そう約3時間多分聞いていることになると思うの、
うん、
7時半から8時半まで結構曲数入れてるからみんな、
うん、
だから多分ね休憩ほとんどなく、
まあ、演奏する人が楽しいっていうことなのかな、
かもしれない。だからあの1セット目2セット目3セット目までで約丸々できっと3時間ぐらい、弱3時間弱の演奏をの真ん中だけ聞きに来てもいいわけよ、第2セットだけとか、
あ、まあ、
ちょっと飲みに来てそれ聞いて、あのそのセットが終わったら帰るとか、
うん、
だから全部聞いたらこういうチャージを払うけど、ちょっとだけだからいくらとかっていう風にさ、そういう風に思う人もいるんじゃないかなと思うの。堅
苦しくない雰囲気でね、
うん、
やってるからよかったら見に来てねみたいな、
最後のセットだけとかどっか飲んだ後にまた9時半からもう一回来てチラッと顔見て帰るから、うん、だからチャージはいくらぐらいかなっていう風に自分で調整できるという、う
ん、
ね、7時半から来られなくても途中から参加できるよっていうのが気楽だなと思って
る
の、
うん、まあまあ、でもそうするとさ、ほら普通に仕事してる立場からするとさ、だったらもし気に入ったら次にこういうのがあるから来てねみたいなさ、
うん、
そういう案内もないとまずいんじゃないかって気もするな。
ああ、ね、
自分が好きなだけでやってっちゃもったいない気もするな。
あ、
ちょっと毒されてるかな、なんか ビジネスに
そうだね、なんかもっと結構楽しむ感じで私は考えてんだけどね。
そうだな、うん、なんか自分でちょっと反省したよ今
再会を楽しむっていうのと、あ、まあ、新しい出会いを楽しむ、
それはすごくいいね。
お互いの変化を楽しむっていう感じ、
うんうん、お互いの変化かな。体型だけってことはないだろうけどな、うん、
体型も変化しましたけど、まあいいんですよ、それは。
髪の毛にも変化は生まれるんだけどな。
そうだよね、うん、まあ、まあそれはいいんですよ。
そうだな、
それも楽しみの一つということで、う
ん、でもねちょっとね、アイモームっていう感じとはまた別にね、そういった活動をすることで、うん、どんどんこの他の世界をまた情報を入れる、取り入れる、
うんうんうん、
っていうのは大事だよね、うん、でいろんな人と知り合っていろんな輪が広がるとさ、もっといいじゃない、
うん、そうね、
うん、また響く人がいるから、まあ、どっかで必ず、
うん、そうだね、そう信じてだよね、
うん、
まあ、私はもう本当地味田さんの演奏大好きなので、うん、すっごい楽しみにしてる。
そうだよね、
うん、で地味田さんからがっかりしちゃったなって言われないように頑張る、
うん、そうだ、それ重要なことだねそれは非常に重要なことですよ
はい、
うん、
じゃあもし
大又ちゃんまたそうなのみたいな、な
また同じじゃんみたいな。
いや、まあ同じでも悪くないかもしれないけどさ、
うん、そうね、
同じにいいよって言ってくれないといけないな、やっぱな。
同じにいいよか、うん、
いや変わらなくてもいいとことさ、いろいろ両方あるだろうな、だって。
そうね、うんうん、
まあでもちょっとクライミアリバーだけはね、ちょっと考えてみて、
うん、かった
アプローチ、
うん、わかりました。はい、じゃああ
と何の曲だっけ。
え、他、うん、The Song Is You。
あ、Song Is You はいいね、今日は合ってるよ、
うん
うん、
そクライミアリバーね絶対やりたいの私は、
うん、
すごい思い出があるからやっぱり。
うん、そうなんだな、
うん、曲にね、
うん、
あ、何回もやってるし、ジミちゃんと何回もやってるから
歌詞というよりはね、
うん、
その時のもうだからパーソナルソングである意味ね。
そうそうそうそう、だからジャズを習い始めたっていうところからの、うん、その最初にクライミアリバーを聞いた時の状況とか、
うん、
大学生の頃に、うん、こんな曲あるんだジャズってと思った時は、私はねあの時はね、なんかヨットをやっててね、
うん、
海から帰る途中になんかで聞いて、うん、その後1時間ぐらい同じ曲を聴き続けて帰ってこなかった、
うん、
絶対この歌を歌おうと思って。
だからそれがあれかエラバージョンかい。
ね、エラじゃなかったと思う。
エラじゃなくてそんなに、
うん、いやだから
気に入った人がいた。
曲が気に入った、気に入ったの。その歌い方というより曲が気に入って、あ、こういう曲があるんだと思って。
あの曲はあんまり変えてやったりすることのない曲だからな、
うん、
テンポもそうだしな。
そうだね、まあ、でも解釈はねいろいろあるの、これ多分ね立ち位置的にはいろいろいろんな歌い方ができるはず、
う
ん、この曲は。
そうすると詩の解釈もさ、要はジャズの歌詞についてるようなものと違う解釈がもし可能であれば、
うん、
その解釈を紹介して歌うっていうのも一つだね。
そうだね、
うん、そうすると自分の声がもっと生きて伝わるっていうこともあり得る、
うんうん、そうね、
うん
うん、あとねムーンリバー。
ムーンリバー合うね、うん、
これはねちょっと最近私の、
うん、
昔の曲ですけどムーンリバーね、
うん、
まあ、これはね新しいテーマをこの曲の中に私はもう見出しているので、
うん、でもね、なんだろうね、そのスタンダードの曲って残るだけの
やっぱ、ね、
あるよな、
いい宝が入ってるんだよね、
う
ん、
まさにジャズというよりはスタンダードだよね、
う
ん、
そうだね、
ジャズのミュージシャンが演奏しただけじゃん、だって元映画の曲だろ
う
ね。
そうそうそう、元々映画の曲です、
うん、
まあ、ジャズのミュージシャンがたくさん演奏してるけどね、
だけだよね、
うん、でそしてあとは自分で作った曲で、今ちょうど祖父の展覧会やってるので、うん、風を見る人の紹介、う
ん、大又ちゃんのあれだな、
そう、大又寛風先生を紹介する、うん、それから手をつなごう、
うん、
自転車に乗って、あとはシュインちゃん、シュインの曲、うちに留学、交換留学で来てたシュインちゃんの曲を作って、ね、
なるほど、
うん、それをやろうかななんて思っています、うん、
ね、じゃあ気楽に3ステージあるから、
うん、まあ、どこで聴いてくれてもいいし、
曲の説明もちゃんといつもの通りにやるから、
うん、
まあ、楽しみに来てもらっていいと、
はい、
でいつなんだっけ、
2月24日日曜日、うん、夜7時半、うん、8時半、9時半、3回ステージあります、
うん、で中村真理子さんと、
そう、中村真理子さんと
ダブルで、ね、
私がボーカルで、
うん、
ピアノは久保田博さん、地味田さんね、
う
ん、
一緒に歌う曲はあるの？
あ、一緒に、だからルート66は一緒にやる。
あ、それはじゃあ最後かなんかに一緒にやると、
あれブルースだから、うん、もう何回も回せばいいかなと思ってるの。
あ、そうなんだ
ね、ソロとかしながら、
はいはいはい、
スキャットとかしながら回したらいいかななんて、
うん、
そしてベースは江守正俊先生ですね、うん、
なるほど、
はい、
分かりました、
はい、
じゃあ皆さんもよろしくお願いします。
よかったら来てください。
はい、以上です。ありがとう。
ありがとうございます。始まる始まる始まる
ける閉じる覗く触る続く。
はい、今日のカードは
さあ、
これもちょっとテーマですけど、無執着。難しいなっていう、私の人ってね、難しいなっていうカードなんですけど、まあ
でもね、般若心経でも言ってることだからね。
そうね、うん、読んでみますね。
扱ってみましょう。
無執着。無執着とは感情に支配されることなく感情を体験することです。ほーら難しい
体験するってことかい。でも、うん、
反射的に行動する代わりに、うん、どのような行動を取るかを自由に選択します、
うん、反応と行動を分ける。
そうそう、なんかちょっと
これ戦術は戦あるみたいな話だ。
そうそうそう、あとね、なんかちょっと自分が原生も思い出したでしょ。
あ、
反応っていうのは瞬時に起きます。
そうだね、
反応には反応起きていい、そこに、まあ、執着しないっていうことで次の選択肢を取るみたいな、ね、うん、
行動を選ぶと。
そうそうそうそう、うん、そしてどうしますかってやつだっけ。
そうだ ね私と同年のとこちゃんが、うん、ところ構造さんが、
はい、
とこちゃんの自己紹介って幸せの蔵って言うんだよ自分のことね。
おー、いいな。
いや、すごい。一番最初に会った時にそれをね、うん、やってね、未だに覚えてるからね。もう10年以上前だよ。
すごいね、いい紹介。
まあ話ついでに言うと、あの五反田にあるね、自分が源泉という本を書いて研修をやっているシナジースペースという会社の専務だったところ構造さんの話なんだけど、ね、
はいはいはいはい、
私と同年でね、
はい
はい、
うん、で先生は鈴木博士先生ですね。
ですね、
はいはい、じゃあ次ね。執着がなければ思考力と感情の両方を使って賢明な選択をすることができます。
う
ん、すごい。
感情を使うってのはあれかな、第六感みたいなものも使うってことかな。
うん、
最近ほら脳だけが考えてるんじゃないって言うじゃん。
あ、そうね、うん、それ
やっぱり 腸が考えてるんだとかさ。
あ、でもそれ聞く。え、腸は第二の脳って言うんだっけ。
もうそうも言うな、
うん、
だから感情も思考の一つに入れる、感情に支配されることなくっていう意味では、
うん、
すごいこと言ってるかもしれないよこのカードも、うん、
そうなの、これすごいこと言ってると思う。
理屈ばっかりで考えちゃうからな、考えるっていうとさ、うん、
でも感情っていうのはもうほら瞬間的に反応として起きるものだから、う
ん、いや、近づいちゃやばいとかっていうのもあるもんな。
それはしょうがないよっていうね、あの起きてもいいんだよって、例えばその、うん、とかすごいショック受けるとか、そんなこと言わないでよって怒るとかね、
もちろんもちろん、
そういう感情が、うん、それを抑え込むっていうのはちょっと不健康というか、それが爆発しないように行動には直結しないけれども、感情として出てくるのはそれしょうがないよ、当たり前だよ、人間だものね、うん、っていうのが、
いや今言ったのは
自分が原生の考え方
ね、その次の話で、うん、その次の話で感情そのものが真意を掴んでることもあるんだなっていうふうに思ったわけ。
うん、
感情も一緒に考えるっていうことは、
うん、
第六感的にね、
うんうんうん、
この人は信じられるとか、
うん、
この人は怪しいとか、そういうのもあるじゃない、うん、ということをちょっと言った
の。なるほど、うん、あとね、もう一つ私それは違う研修のところで、うん、あの聞いた話なんだけど、うん、その感情で自分がすごいあの嫌悪感とか、うん、拒絶とか怒りとかを、うん、感じた時、その全く反対の価値観のところに自分がすごく大事にしているものがありますっていう、
うん、なるほど、
だからサインですっていう、うん、すごく頭にきたとか、そうじゃないとかって思った時は、それが自分が反応、それだけ反応するということは、その反対側にとっても大事にしているものがある、
うん、あ、なるほど、それ分かる分かる、そうかな、うん、なるほどな。
でそうでもないことを言われても別に怒りも何も起こらなかったりするよね。そこの価値観においては自分はあんまりそこに価値を置いてないっていう、
っていうか、まあ無関心だからな。
そうそうそう、無関心なんだね。でそれ自分を測るバロメーターになるよみたいなのを聞いたことがあります。
なるほど、
うん、はい、無執着ね、
うん、
感情に支配されることなく感情を体験することです。ひゃー、
うん、
無執着いきます。次のことを実行しているあなたは無執着の美徳を発揮しています。強い感情によって流されない、してはいけないことをしてしまいそうになった時タイムを取る、
うん、時間を空けることね、
うん、どのように応じるかを決める前に自分の気持ちを確かめる、
うん、
か自分の気持ちを確かめてから行動しなさいって、反射的に行動するなよってことだよね、これね。
そうそう、あの鍵をガチャガチャって開けてドア開けてこらーって言いに攻めないってことね、
うん、それ私反射的に行動する代わりに考えてから行動する、
うんうん、タイミングをずらすってこともあるよな、
うん、そうだね、
それはね、うん、結構大事なんだよ。
さっき言ってたこととも関係あるね、うん、自分がコントロールできないことは手放す、 うん、自分がコントロールできないことって過去と他人ですか。
うん、あとあの未来だってそうだよ。これからどう起こるかってさ、
あ、そうか、
こうなってほしいために動くんだけど、そうだね、そうなるって確証があるわけじゃないじゃない、
まあ、コントロールできることって今と自分だけだっていうことだよね、
うん、だからただやることだけはやるじゃん、うん、ただ最後はだからほら前に話したよね、あの佐世保でイージス艦に乗せてもらった時にさ、うん、海軍の人たちがさ、もうやるだけやっていろいろやるだけはやるけれども、うん、最後は私たちも神頼みです、
うん、
だからあのイージス艦の中にはキリスト教の祭壇、仏教の祭壇、イスラム教の祭壇3つあった、
うん、
見た、かっこよかったよ、私たちも最後は神頼みです、
うん、
で最初から神頼みの人がさ、うん、多すぎんだよ、
そっかそっか、
あの100円とか1000円とか入れてさ
無執着に正しいことを選択するっていうのもあるの、
うん、
まあこれシンプルに正しいこと、多分これはあの反応じゃない行動をっていう意味だと思うんですけどね、うんうん、
結果的に正しいことが選ばれるっていうことともまた違うのかな、
うん、どうかな、ちょっと正しいことを選択する、うん、でも choose to do what is right って書いてあるから、うん、やっぱり正しいことを選びなさいっていう、
なるほど、
ことだと思いますね、
うん
うんうん、まあ、この感情に無執着であることがどういうことなのかっていう状態をなかなか私は最初は想像できなかったわけ。無執着って言葉がすごく難しかった、
一緒だよ、
うん、なんかよく分からなかったの、うん、何が言いたいのか、うん、このカードが、
うんうんう
ん、だんだん分かるようになってきました。いろんな先生のいろいろな 各先生方からのいろいろな教えを受けるうちに、うん、なんとなく皆さんの言ってらっしゃることをまとめるとそういうことなのかなっていうのはね、うん、だんだん分かるようになったけど、
でも失うものもあるよ。
え、
失うものもある。
何、
あのね、やっぱり友達が減る。
それはあのそういう意味ね、
そういう難しいところでつながってるわけじゃないからさ、うん、なんとなくシンパシーを感じてつながっていたとしても、
うん、
そういうところであんまり考えてなかったりするとさ、うん、やっぱり自然と距離ができちゃう、
うん、
だから相手からするとこの人変わり者だなってなるからな。
あ、
こっちが
そうだね、うんうん、多分そうなってると思うよ、
うん、まあそれでもさ、うん、別の世界でまたいろいろつながりが増えてきてるから、うん、単にあの多い少ないの話ではないんだけど、
うん、
ある意味ね、その意味では
こんなこと気にして生きてる人いないよねっていう話
で、ね、減って寂しい思いをすることもたまにはある、
うん、なるほどね、うん、
特にほら環境が違っちゃったりするとさ、うん、幼なじみだったり、うん、学生だった頃の友達だったり、
うん、
ね、
でもその人とまた気が合うようになる時もあるんだよ。その人もいろんなことを経験しててヒューって変わってたりするからさ、
うん、まあでも多くはない、
うん、
多くはない、
うんうん、まあ私はでも今これですごいよく分かってきてて、うん、無執着っていうのは、まあ、感情っていうのはコントロールするのはもう本当まあ不可能に近いなって、反応的なものだから、
まあ、
なんか熱いものに触っちゃったらあちみたいなね、そういう感じなので
そうだよな、いいこと、うまいこと言うね、
それはもう避けられない、うん、避けられないんだけど、でもその、あのわっという気持ちの後に、うん、そこからの自分のアクション、まあ、言葉もそう、行動もそうなんだけど、うん、そういったものを何を次に持ってくるかっていうことに関しては自由なんだなっていう、うん、
そうだ ね、
自由を許されている、うん、あっちって反応の後の自分の行動はね、うん、だからそれを
その時、ね、100回ぐらいジャンプするとね、気が済むようになるんですよね、まあ、時間も多くし、ね、
深呼吸するとかいろいろあるじゃないですか3秒間待つとかさ、うん、なんか数えるとかね、はいろ、はいろな方策が皆さん取られてると思うんだけど、うん、これをすることによってやっぱり不用意な言葉をそこに発して何かの、まあ、なんていうのかな、言葉の災いとして何かの一言をそこに残していかないっていう風にできるかもしれないし、うん、不用意にわって言っちゃった言葉が相手の中でその言葉の単体として残っちゃう時あるじゃない、うん、あの時こう言ったみたいに、
うん、
それを残さないっていう、
そうだね、
うん、こともまあ選べるし、うんうん、なんかあそこまでやるつもりじゃなかったんだのにっていうようなことを、ね、瞬間的にやってしまうっていうのを避けることができる、
う
ん、
そうだね、
うん、これはあのだんだん分かってきた、その感情ってっていうのの中には2種類あるかなっていうのが私の今のなんとなくの感覚で、うん、感情っていうのはものすごい、人間はほら感情の動物なので、うん、感情なくしては全然生きていけないわけなんだけど、うんうん、感情と共に生きてるじゃない、
うん、
例えばこうやった方がいいなとか、私はこれやった方がいいんだよなって思ってても、うん、ちょっとテレビ見ちゃうとかあるじゃない、うん、勉強しないでテレビ見ちゃうとか、う
ん、あるな、
ね、そういう風に感情の方にやっぱり 支配されて、こういうふうにやった方がいいなっていう思考よりも感情の方に強く行動も引っ張られちゃうものなんだけれども、そういったその感情の中には2種類あるかなってなんとなく自分の中で今思ってて、のみんながこんなの無理だよって言ってることでも、私これやりたいんだ、これ絶対やるんだっていうふうに自分を支えていくのも熱意とか、そういった感情であるし、それと同時にうわーってこうなんか不用意にあられてくるものも感情だし、でその2種類の反応的な感情っていうのと、常に根底に持っていきたい自分のモチベーションとなるような感情、この両方が自分の中に常にこううごめくようにいて、
なるほどね、
でそのうごめくような方の中でもより大切な自分の未来に向かって何を使っていくんだっていう、この気持ちでやっていくんだっていうものを邪魔するような、やっぱり自分ダメかもとか、なんかできないかもとかっていうような反応的な感情に自分を害されないように守ってあげるっていうことも大事だし、あとはその不用意な何かでこうバーンとこう押し出されるように行動してしまわないようにするとかっていうのも大事だし、そこに、ま
あ、時間を置いて自分の非言語を生かすという意味ではライブを聞きに行くといいんじゃないでしょうか。
え、何、私が聞きに行く？
違う、
私の
集客しました、
ね、あ、はい、わかりましたそうね、そういうもので感じてもらうっていう
だね、まあ、そのために一生懸命頑張って歌いますと。
そうですね、じゃあ格言読みますね、
はい、
私は執着しません、私は自分の気持ちを自覚し何事にも執着せずに行動を選択します、私は自分にとって正しいことを行います、何が起こっても最高の自分でいる選択をします、
最高の自分でいる選択、
おお、すごいな、
ね、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日の言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
歩こう、手をつなぎながら。